現代と親鸞というテーマでお話しさせていただいております。以前朝のお参りをしている時、このお勤めがずっと長い間数えきれないほどの人々によって読まれてきたことに思いが至りました。少なくとも本願寺八代蓮如上人が、祖師親鸞上人が作られた「正信偈」という歌を木版に起こし、真宗門徒のお勤めとして行われるようになってから500年以上、その間ずっと口にされてきました。お勤めは人間の煩悩で好きになるようなものではありません。大切な人に先立たれ、深い悲しみに覆われているとき、お寺さんに一緒にお勤めをしましょうと本を渡されてお勤めをするようになった方が圧倒的に多いのです。ですからお勤めのお言葉はただ伝わってきたのではなく、悲しみの上に伝わってきたのです。そうすると私たちが読んでいるようですが、唱えられている正信偈の一文字一文字の方が、逆に悲しみを抱えてお勤めをする多くの人々を見てきたのだと思い至りました。ある時、近所の方が亡くなられたのでお参りに来てほしいと電話がありました。初めて伺うお宅でした。中に入っていくと、遺体の傍らに壮年のご夫婦と小学生の女の子が座っていました。遺体はとても小さく、お顔を見せていただくと若い大人の女性でした。お聞きすると、その女性は壮年のご夫婦の子供で小学生の母、シングルマザーでその子を育てていたそうです。夜、打ち艶になり、お勤めの本を皆に配って一緒にお勤めをしましょうと声をかけました。ついて読まれる声があまり聞こえません。どうやらお勤めには慣れておられない様子でした。翌日、お通夜に参りまして、またご一緒にとお勤めを始めたのですが、驚いたことに小学生の女の子がしっかり声を出してお勤めについてきます。お参りが終わると、祖母にあたるご婦人が、この子はお勤めの本をめくってお正信偈を繰り返し繰り返し声に出して夜通し読んでいたのですと、涙ながらに教えてくださいました。それをお聞きし、何か胸が熱くなるのを覚えました。一人きりの母を亡くしたこの少女にとって、そうせざるを得ないものがあったのでしょう。その少女が夜通し読み続けたところにあったもの、それは言葉の持つ響きではないでしょうか。ずっと数えきれない人々が悲しみの中で読み続けてきた響きがそこにはあって、その響きを少女も感じておられたのだと思うのです。その響きは悲しむものを包んで受け止めてきた大いなる響きであります。その響きの中で少女はお母さんお母さんとずっと読み続けたのでしょう。読まれている言葉がかえって少女を受け止めていたのではないでしょうか。そこに一人一人の個別的な悲しみを貫いて受け止めていく世界、個人的悲しみを超えて個人を包む如来の大いなる悲しみ、大悲の響きがあるのです。悲しみは喜びで抑えられるものではなく、かえって本当に悲しみを知った心に出会って初めて受け止められていきます。すべてのものの悲しみを知っている、それが如来であります。作家の 石牟礼美智子さんに教えていただいたことですが、水俣ではもだえ稼いという言葉があるそうです。村のある家で悲しい出来事があると、村人が何とか力になれないかと家に行く。しかしかける言葉がない。悲しみを知っているがゆえに、むしろかける言葉がなく、戸口のところを行ったり来たりする。どうしていいかわからずもだえるわけです。結局何もできずに終わってしまうのですが、2、3年してその家の方が、あの時はもだえ稼いをしていただいて大変心強かったと言われるそうです。悲しみはその場しのぎのうまい言葉ではなく、悲しみを知った心に出会って初めて受け止められていくものなのでしょう。念仏は大悲の響きであり、それが人間を深い歴史的開けの中に目覚ましめ受け止めるのであります。開けとはまた深い響きなのであります。